スーパーシティ構想特集シリーズ、一人一人の特性に合わせた教育、子育ての実現に向けて。本市のスーパーシティ構想では、会津大学や地元企業、民間企業などと教育機関が連携し、一人一人の特性に合わせた夢を実現させるための力を育てる教育の実現を目指していきます。こうした環境を整えるため、本市ではスマートシティ、アイクト、以下アイクトの入居企業と連携し、今年2月、第二中学校と角上小学校、東山小学校で子どもたちの学力の習得状況や興味関心を見える化し、個別最適な学習支援につなげる実証事業を行いました。ここでは、その実証事業での取り組みや、一人一人の特性に合わせた教育・子育ての実現に向けた考え方を紹介します。スーパーシティ構想で目指す教育・子育ての取り組みイメージ。図があります。デジタル技術を活用し、子どもたちの学習・生活・健康に関するデータを連携・統合・分析したり、保護者が子どもに関する情報をまとめて確認できたりすることで、学校や関係機関、地域、保護者が連携して教育や子育てができる環境づくりを目指します。図があります。スーパーシティ構想で掲げる目標である、一人一人の特性に合わせた夢を実現させるための力を育てる教育の実現。図の一番下には、すべての子どもが安心して楽しく学び、すべての保護者が安心して子育てができる環境づくりとあります。市内の子どもが中央に置かれて、その周囲に地域コミュニティ、地域住民、養護学校、病院、学童保育の環境が示されています。その周りに、視覚、空間的能力、論理、数学、対人関係力、デジタルスキル、データ解析やプログラミングなど、音楽、リズム、身体、運動能力、言語、語学力が示されていて、矢印が社会で活躍できる人材への方向へ向いています。図終わり。問い合わせ、スマートシティ推進室、電話 23-4186、学校教育課、電話 39-1303。 アイクト入居企業や地元企業による取り組みを紹介。この実証の目的は、基礎学力習得状況の見える化により、一人一人に合った指導の実現へ。この取り組みでは、子どもたちの学力の習得状況を見える化し、授業の進め方や個別指導、子ども本人の予習復習に役立てることを目指します。今回の実証事業では、その第一歩として、算数・数学の授業が終わるごとに、子どもたちに理解度を入力してもらい、教員や子ども本人へ通知しました。子どもの学習のつまずきを早期に発見し、一人一人に合った学習支援などを行いました。事業風景の写真があります。実証事業のイメージ。図があります。丸1、算数数学の授業後に理解度を自分で入力する。丸2、先生や子ども本人が授業理解度を定期的に確認する。丸3、理解度に応じて先生が振り返り授業や個別指導を実施。また子どもは予習復習に役立てる。図終わり。 実証事業をしている学校の先生の声。第二中学校小林実校長。小林校長先生の写真があります。先生が生徒一人一人に目を行き届かせ、授業の理解度を把握していますが、集約に時間を要しており、長年の課題だと感じていました。この取り組みでは、子どもたちの理解度が手に取るようにわかるので、先生の負担軽減や授業の改善につなげるとともに、子どもたちには計画的に勉強を進めるきっかけにしてほしいですね。この実証の目的は、子どもの興味関心の見える化により、将来やりたいことの発見へ。この取り組みでは、子どもたちの興味関心を見える化し、内省をサポートすることで、夢の発見や大事にしたい職業観の育成につなげることを目指します。今回の実証事業では、毎日帰りの会などで、子どもたちがその日の授業の興味関心度を入力するとともに、これまでの自身を振り返るアンケート調査や、アイクト入居企業や地元企業の仕事・キャリア紹介により、将来やりたいことや職業選択を考える機会を提供しました。事業風景の写真があります。実証事業のイメージ図があります。1、帰りの会などで事業の興味関心度を自分で入力、また科目以外の興味や価値観に関するアンケートを実施する。2、キャリア教育事業を実施し、アイクトや地元企業で働く人の職業観や大切にしている思いを知る。3、自身の興味関心や得意不得意から将来やりたいことや職業を選ぶ上で大事にしたい価値観を考える。図終わり。実証事業を実施している事業者の声。凸版印刷株式会社佐藤真一さん。佐藤さんの写真があります。一人一人の特性に合わせた教育・子育てを実現させるためには、まずは子どもが今どういう状況なのか、どんな特性を持っているのかを子ども本人や周りの大人が正しく理解する必要があると考えています。今後も市内の学校や地元企業の皆さんと一緒に、パーソナライズ教育や子育ての実現を目指していきます。